17章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の御言葉を聖霊様が照らして教えて導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人ですだけですから、民は皆穏やかになるでしょう。この言葉はアブシャルムとイスラエルの全長老の気に入った、
うん、じゃあこのことは アヒドベルの戦略は本当に天才的な戦略です。賜物ですね、この知恵というものは。その知恵がピンピンピンピン動きますね。今襲います。1万2000名を連れて行ってダビデを追って、彼を、殺しますということですね。ダビデは疲れて気力を失っている。それ正しく見てるんですよ、ダビデの状況。それで、行って、私が全部終わらせます。これを、ね、聞いたイスラエルの全長老が、ね、賛成するんですね。だから人間がどんなに心が、ね、悪いかということが分かりますね。だから私たちが常に聖霊様と御言葉の監督ですね、祈らないと人間はいつでもこのようになる。ダビデのような良い王様、王をね、それを殺しましょうということで全長老がね賛成する。あんなに自分たちがダビデの政治の中でね、平安と繁栄祝福を受けたのに、今コロッと変わってね、アブサロムのあれを賛成する。これが人間ですよ。イエス様の時代にも、もう長老たちやパリサイ人もうこういった者たちがね、イエス様を殺そうとするんですね。だから人間はしょうがない、ね、いくら良い人だと思ってる人も、その人はそのような可能性がある。雰囲気によって自分の目の前の利益によって変わるのよ。しかし聖霊の監督の中にいる人たちはそうじゃないね。イエス様に従っていく、ダビデについていった。だからアヒトベルのもう戦略は天才的な戦略、これ正しいことよ。それがダビデが分かったから不正をそこにスパイとして送ったんですね。五節。
しかしアブシャルムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。
これが祈りの素晴らしさですよ。だから歴史というものはね、祈る人によって変わるのよ。この悪いアブサルムが天才的なアヒドベルの意見を聞かないように主が止めたんですね。なぜダビデの祈り、またダビデによって、イエス・キリストを送る計画があったから。6節。
フシャイがアブシャロムのところに来るとアブシャロムは彼に次のように言った。アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。 もし行けなければあなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャロムに言った。この度アヒトフェルの建てた計り事はよくありません。フシャイはさらに言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われた恵まのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には世を過ごさないでしょう、
うん、これはアブシャロムがよく聞き入れるような言葉ですよね。自分のように若く若い立場でそれを夫妻の意見をね聞き入れるんですね。しかしダビデはそうじゃないんですよ、ね、自分の子供によって殺されるような、もう本当に情けない、そのような時代でしょ。だからもう気力がなくなってる、うん、まあしかし夫妻はこのようにダビデを、昔からのね勇敢なダビデを、こう表現しているんですね。旧説、
きっと今ホラーなかどこかそんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに撃たれた者が出たというでしょう。そうなるとたとえ獅子のような心を持つ力ある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼に従う者は力ある者であるのをよく知っています。私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。
うん、天才的な戦略家アヒトベルは今実感との戦いですね。奇襲攻撃1万2000名で十分だと、これが正しい戦略ですよ。けど夫妻は時間を設けるように、時間、全軍隊を招集する、それがアブシャロムの心にはふさわしい、ね、もう全軍隊が自分の指揮下の中に動くんだという、あれもあるんですね。だから夫妻はこれでダビデに時間を与えるんですよ、ね、整える時間、心を整える時間。じゃあ12節、
我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。
うん、一人も残さない、全部殺す。これはねアブシャロムの心よ、全部殺したい、ね、自分に反対する者は全部殺したい、もう邪悪な残酷なものですね。それをこうね、その雰囲気を言ってる。だから夫妻の言葉がねアブシャロムにぴったりなるんで、13節、
もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう、
うん、これもね、だから夫妻がね、こう演劇のこの劇のそのあれをよく書きましたね。それでよく表現してるんですよ、これを膨らんで14節
アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった、
う
ん、
じゃあこのようにフシャイの言葉を受け入れることは、主がアヒドベルの優れた 優れた計りごとだと、計りごとを打ち壊すことを決めておられた。じゃあ主がですよ、じゃあ主を、ね、このように、まあ動くということは、このように助けるようにされたのはダビデの祈りよ。もう力がない、全部主に任せる祈り、それでアヒドベルのことだけは、ね、もう分かったからね、彼の計りごとが無駄、こう壊されるように、その祈りが主によって聞かれて、だからね、皆さん祈ることだけよ、祈ること、祈れば全てが変わる、それで、まあ、ヨルダン川を早く渡るように17節。
ヨナタンとアヒマーツはエンロゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった、うん、
だからこの中古セス、
フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブシャルムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした、
うん、このような言葉を持って、この早くそのヨルダン川を渡るように、そのように言ってるんです。23節。
アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた、
うん、これでアヒトフェルがね、自殺するんですこれはアブシャロムが自分の意見を聞かなかった、それで、怒りがあるんですね、まあ、怒って行動するとこのようになる、こうふわっと落胆する。彼はダビデが自分の孫娘を、ね、このような家庭を壊したことで怒っていました。ずっと怒り、まあ、うつ状態だと思いますね、だから彼が主にこれを委ねたらいかがかな、ね、だからもう結局ダビデのその許せない、ダビデを許せない心、復讐するチャンスだったのにそれができない、だから、まあ、自殺で終わるんですよ。絶望感ということですね、じゃあマタイに行きましょう。マタイ15章1節から見ましょう。
その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。
うん、だから、じゃあダビデの子イエス・キリスト、この方は神様です。イエス・キリストは、イエス様がこの人間のところに来られても、このようなグループがいる、ね、パリサイ人、律法学者たち、イエス様がされることにいつも文句言うね。で、だからね、ダビデのような政治をする、いい王様けど、ダビデの失敗が、ね、あって、まあ、子供たちもねむちゃくちゃになってね、アブサルムがアムノムを殺す、いや最初はアムノムが、アブシャルムの妹を犯す、だからそれがね全部こう噂が出てるんですね。 まあそのことで、ダビデに対して、まあ失望したと思うんですね。まあ怒りを持ってる人もいたし、じゃあこのことで見るとね、イエス様はナザレの出身です、ね。まあ、みんなが無視する場所でした。なぜかというとそこにローマの駐屯地があったんですよね。だからナザレ人といったらもう軽蔑の言葉です。ナザレって何がいいことが起こるか、それでイエス様は無視して、イエス様の意見をこの無視して自分たちの立法の意見でね攻撃するんですね。なぜ昔の先祖たちに言い伝えをおかし、このパンを食べる時手を洗わないかということですね。このようななぜという言葉をよく言いかけるんです。4節、
神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを取ってそのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。
じゃあ自分たちの言い伝えがパリサイ人たちの思いです。これは神様から出た言葉ではなくて自分たちが作った言葉、これはコルバンという言葉ですね。父と母を敬う、それが神に捧げ物になった、神様に捧げたら父と母を敬わなくてもいいということになってしまったんですね。全部立法主義、祭司、立法学者、そのグループですよ。そのグループの利益のためにこういったものを作って、イエス・キリストが教えることを無視し、軽蔑していたということですね。7節、
偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから、
じゃあ心ということ、この民は口先では私を敬うが、その心が私から遠く離れている、今ダビデの周りの長老たちがね、ダビデから心が離れている。このイエス・キリストに対してもそうなんですね。神様が人間となって来られても心からイエス様を愛することはない。これは人間がどんなに悪いものであるか、しょうがないものであるかね。だから人間は心が重要、心が誰によって支配され守動くかということよね。だから人間の言い伝えで心が動く、そのような人たち、イエス様と近づくことはできない。だから心を支配するのは誰か、この体、肉体の欲か、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢であるか、まだね、人間の思いですね、宗教、哲学、このような思想ですね、 始祖がその心を支配してるか、もう全部神様と離れてる状態です。だから心がね、主の霊によって支配されること以外は方法がない。心の中で私の霊もあるし、私たちがイエス様を信じたら聖霊が入って住むんですよね。それで聖霊によって人間が支配されること以外はね、道がないのよ。全部このように、ダビデを離れたようにイエス・キリストを受け入れないんですね。受け入れ、私たちはいやダビデのような立派な王様、またイエス・キリスト、イエス様がここで来られて直接教えても聖霊を受けてないとイエス様の一つ一つが全部自分の気にいらない、それでイエス様をもう殺そうと加担するんでしょうね。これが人間ですよ。人間は神様が心と体を作って、その花にね、精霊ルアクを入れました。それで生き物になった、ね、だから精霊様と関係がないと誰でも、そのようになる、アヒドベルのようにね、ダビデを憎んでる、結局自殺するね。13節、
しかしイエスは答えて言われた、私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。
だからそのユダ地域イエルサレムに住んでいても主が植えなかった人がいるね。聖霊と関係がない人たちがいる。14節、
彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。
だから私たちの心が聖霊の光、聖霊はこの聖所に入ってこの金の燭台のような働きをする光を、私たちの心を照らし導いてくださる。18節、
しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。
だからどうして手を洗わないで食べてるか、その論点ですね。しかし主は口から出るものが心から出てる、それが人を汚しますと言われますね。だから心が重要、心がね。19節、
悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。
だから私たちがいくら宗教でね、自分を飾っても隠しても立派な勉強してね、東大を出て立派な思想を持ってね、哲学的な思いをしてても、その人の心の中がね、悪い考えということ、イエスを殺そうとする考え、イエス様を滅ぼそうとする、だからこの流れですね、主の流れ、聖霊によらないとわからないのよ、これがね、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵り、それが心から出るって。20節、
これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。
じゃあこれが彼らに答えたイエス様の教えです。 どうしてあなたはパンを食べるとき手を洗わないんですか、ね、それに対することですね。21節、
それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです、
うん、じゃあこのシドンの地域、イオジンの地域ですね、さっきこの旧約を読むときに、ダビデをマハナイムというところでね、アモン人たちが現れて、パンとバタとかそれをあげる場面があるんです。そこ読まなかったんですけどね、このイオジンがダビデを助ける、ダビデの立場は今逃げてる、その生活ですね。アモン人が助ける、イオジンが、ユダヤ人はダビデを殺そうとアブシャルムの川に立ってるのに、アモン人たちがね助けるその場面があるんですね、うん、このようにね、聖霊に感動を受けて聖霊に触れられてると自分たちがイエス・キリストのところに来るんですよ。それで自分の問題をね、イエス様に叫んで言うんですね。23節、
しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。
これがイエス様の順番ですよね、宣教の順番。だから最初はユダヤ人、ユダヤ人の王として来られたんですからね、25節、
しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った、
うん、このようにね、祈り続ける、失望しないで祈り続けるのはね、彼女の力ではなくて聖霊様が助けたから、だからこのようにね、こう環境がこんなに不可能のように見える状況でも、彼女はずっとイエス様に叫びます、それでイエス様がね、このように言われるんですね。リジアセスはその時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように、ね、あなたの信仰は立派です。イエス様が感動する、ああ、これはもう百人隊長、ローマの百人隊長が自分の部下のために来て叫んだ時にも、祈った時にもね、私も上の命令に従っていく、だからただお言葉だけにしてください。それを聞いてイエス様がこの百人隊長にもね、ああ、あなたの信仰は立派ですと言われました、本当に聖霊様はね、今風のように動きます。聖霊様に触れられると何が起こるかわからない、だから祈ることよ、ね、日本にどんなにすごいことが起こるか、ね、予測もできなかった、 0.2% 人口しかない、クリスチャン人口ですね。けど聖霊が触れると何が起こるか分かる。ああ、日本の信仰は立派です。ハレルヤ。だから聖霊様がこのようなことをされるんです。だから聖霊様が触れると、じゃあ祈りましょうね。そこアラムの軍隊がというところを私が読んだんですけどね、27節か、さっき読んだところ、27節、アラムという言葉がある、アモン人。さっき17章、第2サムエル17章、27節。
ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバノでのナハシの子ショビと、ローデバルの子でのアミエルの子マキルと、ログリムの出のギルアデ人マルジライとは、信頼、蜂、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、空豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ乾いていると思ったからである。
じゃあダビデが飢えて乾いてるという思いがしてね、このアモン人、もうキルアデ人、キルアデはもうユダヤ人ですけどね、このアモン人ということがね、すごいですね。だから聖霊の感動を受ける異邦人がいたということで、だから皆さん、私たちが祈りに専念するのはね、聖霊様がこう歴史を動かして、またダビデを助ける異邦人が現れる、私たちも異邦人ですけどね、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。